第10回のお話は、10回ですね。笑うところですよ、皆さん。全然反応がありませんでしたが。そしてですね、今日はとってもチャレンジな回になります。チャレンジな回ですね。まあ、10回というのはですね、とっても奥が深くて、とっても広いですね、範囲を扱います。で、本当でしたらですね、10回の、項目一つずつに30分、1時間ぐらいかけてもいいぐらいの、あれなんですけれども、もう全部で30分ということでですね、もうパッと見ていきます。パッと。ぜひですね、もっと知りたい、もっと学びたいという方はですね、個人的に一緒に聖書の学びをですね、していけたらと思います。よろしくお願いします。それではですね、10回のところ入っていきます。はい。さて、三育の中学校、何回も出てきますね、これね。三育の中学校に入った時に、私はですね、初めてキリスト教に触れた。そして初めて聖書に触れたという話を何回もしてきました。で、中学校に入学した時は緊張して何もわからない。でも、しばらく経ってくると、だんだんですね、クラスのことが分かってくるわけです。同級生の雰囲気とか、態度とか、あ、いろんな人がいるんだなってことが分かってくるわけですね。騒がしい人がいたり、真面目な人がいたり、おとなしい人がいたり。で、その中でもですね、同級生の中でも、あ、この人、このお友達、男の子、女の子、雰囲気いいな、とってもいい雰囲気だな、一緒にいて楽しいなって思えてくるような人がですね、出てくるわけですね。まあ、そんな感じで、ちょっとずつですね、お友達と仲良くなっていく中で、もう少し時間が経つとですね、いろんな事情が分かってきました。事情が。ね。私が、あ、このお友達いいな、雰囲気いいな、仲良くしていけそうだな、と思ったお友達はですね、大体こういう特徴があったんです。はい、こういう特徴。大体クリスチャンの家庭で育ってたんです。ね。小さい時から聖書の学びをしていた人に僕はですね、あ、なんかこの人雰囲気いいなと思ったんです。で、もちろんですね、例外はあるわけですね。いろんな人がいますから、例外あります。そして中学生なので、僕も中学生なので、人のことをどうこう言えるわけではないんですけれども、ただ当時ですね、中学校に入った時に、あ、なんかクリスチャンの家庭で、聖書のことを勉強してるお友達はいい人が多いなとですね、直感的に感じたんですね。はい。ある方がですね、聞いたそうです。日本人に聞いた。一般の人々が思っているキリスト教の最も良いところ、聞いたそうです。はい。1、2、3、4、5ってあります。5番目は近代的。4番目は知的である。3番目は明るい。2番目は活動的である。1番目は何かですね。一般の人たちですよ。普通の人たちに、クリスチャンの印象、キリスト教の印象どんなですかって聞いたときに、1番目に答えたときはこれだったわけですね。はい。道徳的、正しい生き方をしている方々が多いって印象がありますという返事が一番多かったそうです。まあ、僕もですね、中学校に入ってクリスチャンのお友達と接してですね、そういうことをちょっと感じたんですね。あれ、なんかいい人たちだな。そして僕はですね、考えたわけです。中学校の時考えたね。なんでみんなクリスチャンのお友達はこんなにしっかりしてるんだろう、こんなに、よく接してくれるんだろうと思ったんです。そしてある時ですね、ある時分かった。はい、こういうことが分かった。なるほど、分かった。はい。聖書の中に、この聖書の中に律法、戒め、ルールが書いてあるんだということが分かったんです。はい。聖書の授業にて、こんなふうに習いました。神様は人間に戒め、ルールを与えましたよと習ったんです。なるほど、なるほど。それが聖書ですよというふうに習った。中高はですね、中高大学までずっと寮生活をしてました。寮にいるとですね、たくさんの規則やルールがあるんですね。本当にたくさん。ね。そして、守りましょうねと言われて、はいと真面目にやっていくんですけども、ちょっと寮のルールをですね、紹介したいと思います。覚えてます？皆さん、寮のルール、どんなルールだったか。はい。まあ、一部ですよ。こんな感じ。起床の時間、消灯の時間が決まっている。これを破ると大変なものになるわけですね。確実に決まってる。そして、毎日掃除をしないといけないってルールが決まってます。規則が決まって。もう毎日毎日同じ自分の机をですね、水で拭いたり、ベッドを整えたり、毎日しないといけない。そして、洗濯物を溜めたら怒られるっていう規則もありましたね。ね。バケツ、こんもりしてですね、こんもりしてやって、無理やり洗濯したらもう臭くて臭くてですね、怒られるってですね、そういうことがありました。他にはですね、どうしても年頃ですから、 女の子の寮行ってみたいなと思うわけですよ。あそこまでならいいんじゃないとかで玄関まで行ったりですね、ちょっと覗いてみたりするんですけども、入ったら怒られると。ね。そういう規則もルールもありました。本当にたくさんあったうちの一部なんですけども、はい。もしですね、もし、この学校、寮、まあ、いろんなところで、規則やルールがなかったらどうなるかと。ね。中学の時に、あんなに苦しい、厳しいと思ってたあの規則が全部なくて、もう自由にやっていようと言われたら、どうなるか。ね。寮はどんな風になっちゃうのか。想像してみてください。はい。他にも、もし、サッカーで審判がいなかったら、ルールがなかったら、どんなサッカーになるか。ね。みんな手で持って走っていきますよね。楽しいでしょうかね。次。はい。野球もそうです。野球も審判やルールがなかった。ね。何回でも投げることができたら、どんな風になってたか。もし、私たちの世界に交通のルールがなかったら、どんな世界になっていたかですね。赤信号でも進む。青信号で止まる。もう勝手なことできるわけですよ。そんな、世の中だったら、どんな風になってしまうか考えてみていただきたいと思うわけですね。はい。もし、私たちの世界に法律、規則、ルールがなかったら、もう大変な、めちゃめちゃなことになるわけですね。規則、ルール、戒めの役割その1。役割があります。もちろん役割がある。その1。戒めは平和、秩序、幸福を守る方法である。安心して生きていける方法である。私たちの平和とか秩序、幸せを守るんですよと。守るためにあるんですよということですね。そして私たちが安心して生きていくためにルールがあるんですよということです。ね。女子寮に住んでたお友達はですね、男子寮から悪い同級生が来ないという安心のもとですね、女子寮で生活してるんです。ルールがなかったらもうみんな入ってですね、こうやって覗いて、あ、そのどうでもいいですね。そのどうでもいいんですけども、その安心の中に守られているということですね。聖書の言葉があります。詩編の119編。あなたの掟を愛する者には大いなる平安がある。何者も彼らをつまずかせることはありません。あるわけです。掟を愛する者には大きな平安がありますよ。平和がありますよと書いてあるわけです。その2、役割その2、2個しかないうちのその2です。何が間違いであって、何が罪であるかを示すという役割があるということですね。はい。私たちはですね、朝起きて必ず鏡を見ます。ね。そうですね。見ない時もありますか？わかりませんけど。朝起きて鏡を見て、自分の顔のなんか汚いところとなんかニャニャニとかなんかあれをですね、取ったり、髪を整えたりするんです。鏡っていうのは私たちの体のどこが汚いかを教えてくれるものですね。それを見る。規則やルールの役割もそうであるよということです。はい。ね。ビビビビ危ないですよと。ね。止まってくださいって言われるのは、規則があるから。とあるものを基準にして、規則破ってる。止めるんですね。で、止めたのは危ないからです。危ないからね。危険なことにならないようにという規則があるということです。はい。なるほど、なるほどと。ね。ルールとか規則っていうのは、堅苦しくて、縛り付けて苦しいものばかりだと思ってたけども、実はとっても大切なんだねということが分かりました。そうですね。それはもう皆さんよく分かってる。ね。僕は中学の時は分からなかったから分かったんですね。よかった。はい。大切ですね、ということ。そして、聖書の授業で、聖書の先生がですね、こんなことを言うんですね。聖書の中には、ものすごいたくさんの戒めがある。たくさんのですね、すごいたくさんの戒めがありますよ、と、教えてくれた。で、数えた人がいるって。僕数えたことないんです。聖書の中の戒め。数えた人がいる。聖書の中の戒め。教えてもらいました。何個あるか。こんだけあるんです。613の戒めがある。そうなんです。多いですか？少ないですか？多いですかね？多いかな？多いと思いますね。ものすごい多いですね。僕、これを聖書の授業で聞いたときに、多すぎると。守りきれんぞ、そんなんとですね。思ったんです。無理だと思ったんです。はい。同じことを思った人がいたんでしょうね。聖書の中に、イエス様に聞きに行った人がいます。質問した人。この律法、613もある。ものすごいたくさんある。この戒めの律法の中で どれが一番重要ですか？一番大切なのを教えてください。イエス様、はいですね。聞いた人がいるんです。イエス様はこんな風に答えました。こちら、マタイ22の37から39です。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。ですね。イエス様が答えたのは、神様を愛すること。そして、自分の隣に座っている人を愛するということ。ですね。はい。613の戒めがあった。どれが一番大切ですかと聞いたときにイエス様が答えた。ね。神様と隣にいる人を愛しなさいと。これが中心ですよ。これがその律法を全部覆ってるんですよと。一言で613の戒めを言うなったらこれですよと。イエス様は教えてくださったんです。はい。ね。私たちの周りにいろんな問題が起きるのは愛さないからですね。神様のことを愛さない。隣にいる人を愛さないためにいろんな問題が起きて、問題の上にルールが起きるんです。ね。車でですね、ブーンとですね、好き勝手走って自分のことばっかり思って、相手のことを考えずに走るから、車のルールができる、規則ができるんです。そうですね。10回はですね、愛するとは何かを、愛するとは何かということを示すために、神様が与えてくださったんです。私たち分からなくなっちゃってるんですね。もう罪の世界に長くいて、神様知らないあまりに、愛するってどういうことですか？何をすればいいんですか？神様。分からなくなっていることに対して、もっと具体的に、はっきりと、十の戒め、教えてくれたわけです。その十の戒め、もっと細かくすると613になるということですね。一番は神様と隣の人を愛するということ。それが、十個に具体的に示してくれた。本日のですね、お話の一つのまとめはこちら。はい。十戒とは、聖書に書いてある十の戒めとは、私たちに愛することって何かなってことを教えてくれる、示してくれるものですよということです。はい。ね、なるほど。これを聞いたとき僕はなるほどと思いました。思いましたね。ここまでいいですね。バッチリ。バッチリでございます。はい。なるほど。では、十戒の話に入っていきます。十戒はですね、今から約3500年前ほどに、神様が石の板にですよ、自分の指で書いたものなんです。書いた戒め。それをモーセさんに渡して、モーセさんが大切にしますって言って民たちに教えていった。いいですか？いいですか？聖書の言葉ありますけども、すべて人間が書いたんです。神様の言葉を受けて人間が書いた。でも十戒だけは神様が自分の指で石の板に刻んで書いた言葉なんですね。すごい大切な言葉。すごい重要な言葉ですね。そしてこの十戒、神様が与えてくださった十戒についてこんな聖書の言葉があります。はい。ヨシュア 1-7。ただ強く大いに大しくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすれば、あなたはどこに行っても成功する。どこに行っても、どの時代でも、どこの国でも祝福されますよと。この神様が記した、石の板に記した律法は、どんな人にでも当てはまる祝福の、戒め、ルールですよと。大きな恵みを受けますよというふうに教えてくれている。ではですね、では、神様がそんなふうに大切に書いた言葉、今の私たちにも当てはまる、適用できる素晴らしい戒めルール。何かってことをですね。うわ、パーッと。もう時間が少ないです。パーッと見ていきたいと思います。はい。ワクワクしますね。楽しみですね。それでは行きましょう。はい。まあこれ、まず10回の全文はこちらですね。聖書の中の出エジプト記20章ってところに書いてあります。ちょっとですね、この10回の内容をですね、分けてみたいと思います。分ける。前半と後半。前半に書いてるのは、神様と人との規則が書いてるわけです。後半に書いてるのは、人と人との規則について書いてあるわけですね。パッとですね、ざっと見ていきたいと思います。まずは、 人と人との規則、第5条から10条を見てみたいと思います。なんで1条からじゃないんですか？これちょっと大人の事情があるので、5条から10条ね、見ていきたいと思います。では、第5条、こちら。第5条に書いているのはこちら。あなたの父母を敬え、尊敬しなさいと、敬いなさいと書いてある。親を尊敬して従っていく。親を愛して助けていく。なんでそうするんですか？ね、赤ちゃんがいます。真ん中に赤ちゃんがいます。赤ちゃんを、私たちを、誰が産んで、誰が育ててくれたのか、ね、誰が時間とお金をものすごいかけて、ここまでしてくださったのか、ね、自分のルーツ、ね、アイデンティティはどこにあるのか、これをまず確かめて、確認して、そしてその人を尊敬しなさいと、敬いなさい、愛しなさいと書いてる掟です。人と人とのルールの中の一番最初に書いてある大切な戒めですね。そして、この父母を敬えという戒めはですね、こういう意味も含まれています。こちらですね。権威を尊重しなさい。権威。自分のことを教えてくださる、導いてくださる、学校の先生とか、会社の上司、いろんなことを教えてくださる人たちを大切にしなさい、尊重しなさいということも含まれているんです。ですから、幼稚園の保育園の子どもたちがいますけども、自分の先生たちにもね、きちんと従って、先生の言うことをちゃんと聞きなさいよ、教えるわけです。そのことを教えないで育っていったら、どんな大人になるかですね、わかりません。でも、大切なことですね。父母を敬う、権威を尊重していく。次、もうパパ行きますよ、パパと。10個ありますからね。はい。6条。6条は、殺してはならないって書いてるんです。殺してはならない。僕、中学生の時にこの言葉を読んで、聞いて習ってですね、あ、僕大丈夫だなと。殺したことないぞとね。刺したことないよって思ったんです。でもですね、この言葉には、この絵に描いてるようなことが含まれている。ね。相手の体を傷つける。相手の心を傷つける。他人の寿命を少しでも縮めるような行為、すべてが殺すということにつながっていきますよと。汚い言葉言うのもダメですよ。あの人、あれだな、腹立つな、ね。やるってね、そういった思いも相手のことをですね、傷つけてしまう。ダメなことですよというふうに、書いてある。僕はですね、この言葉、そしてこの意味を知ったときに、あ、僕はちょっと直さないといけないところがあるなと、感じたことがあります。次、6条いいですね。次、7条いきます。第7条、姦淫してはならない。姦淫してはならない。浮気とか不倫はもちろんダメですよということですね。中学生の時に例によってですね、この言葉聞いて習ってですね、あ、僕関係ないなと、まだ結婚も付き合いも何もしてないから関係ないなと思ったんですけども、聖書を読んでいくとですね、この意味を調べていくと、他の女性をね、他人の妻をみだらな思いで見てはならないって書いてあるんです。みだらな思いでですね。中学生の時はですね、もう、どの女の子にも興味があるわけです。目がハートになってね、あの子可愛いな、この子いいなってですね、いろんな思いで見ちゃうんですね。もう見てしまうような心を持ってる。もう罪だなと本当に思うんですけども、こうやって、見ていくのも良くないよということを学んだ、10回の一つですね。そして、もうちょっと話をですね、ずれますけども、神様は私たち人間に大きな祝福として欲というものをくださったわけです。欲。ですね。睡眠欲、食欲、そして性欲ってですね、大きな欲というものを祝福としてくださったんです。どれも素晴らしいものとしてくださったんです。ですから、寝るのも神様からの祝福、美味しいご飯を食べるのも祝福、性欲も祝福としてくださったんですけども、そういった欲をね、人を傷つけたり、人のことをですね、ちょっと馬鹿にするように使っちゃいけないよという意味も含まれているということでございます。第7条は以上。では8条行きましょう。8条。第8条はこう書いてあります。盗んではならない。ですね。盗んではならない。もうこの通りです。この通り。この絵の通り。ね。他の人のものをですね、勝手に、自分勝手に使っていく。ですね。人のテストの答えを見るのもダメなんです。ドキリとしますね。ね。しますね。はい。盗まないようにしようね。他の人が大切にしているものを勝手に持ち寄って他の人に損害を与えないようにしようという、ルールでございます。次、9条。9条は 隣人に関して偽証してはならない。嘘をついてはいけませんよ、ということ。もうそれはわかりますね。嘘はいけません。絶対にいけません。正直に、正直に生きていきましょう、ということです。最近はいろんな、嘘をつくですね、問題がたくさん起きてますね。おばあちゃんに電話して、息子だよ、孫だよ、孫だとですね、電話する。嘘ばっかりつく問題もたくさん増えてますけども、聖書には、十回には、そういうのいけないよ、ことが書いてあります。次、人と人との、法律、ルール、最後ですね、十条。十条はこんな風に書いてます。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人のものを一切欲してはならない。と書いてます。欲しちゃいけないというよりは、他人のもの、他の人のものを欲してはいけませんよ、ということですね。他の人のものが欲しくなったらどうしますか？ね、盗んだりするんです。奪ったりしたり、他の人を傷つけてしまったりするんです。だから、そうしないようにしましょう。そしてもう一つ、自分の持っているもの、置かれている環境に満足しなさいと。神様はすべてあなたに必要なものを与えてくださっているから、満足しなさいよというですね、意味でもあります。以上、人と人との関係の法則、ルールでした。もっとですね、深く、いろんなこと喋りたいんですけども、ここまで。次回はどっかでやりましょう。次、はい。次行く前にちょっと一休憩しましょう。休憩ね。ちょっと今までガーッと来たので、休憩、はい。リラックスしていただいて、はい、深呼吸でもしていただいてですね、ふーと。はい、次、ね。まあ僕はですね、この10回の人と人との規則のことをですね、中学生の時に習って、学んでですね、大変だなとですね、思ったんです。はい。破ってしまってることあるなとね、中学生ながらに思ったんです。はい。今でも心に留めて、戒めてですね、気をつけないといけないなと思うことたくさんありますね。気をつけていきたいと思います。私の汚い心の鏡になってくれてるなと思うわけですね。気をつけていきましょう。さて、ではですね、はい。前半のパート入ります。前半のパート。これすごい、すごいところですね。前半のパート。神様と人との間の規則、関係の規則。神様パートです。はい。こちら、前半。1条から4条ですね。たった1条から4条、4つしかないんですけど、見てください。ものすごい長い。ね、ものすごい長い。神様は、もういろんな思いを持って、書き記したことがわかります。では、見ていきます。第1条。第1条。あなたには、私を置いて、他に神があってはならない。ですね。はい。第3回の、神様のところを考える回で考えましたけども、聖書の神様は絶対的な権限を持つ唯一の神様だということですね。そうでしたね。私たち日本人はいろんな神様がいると思いますけども、聖書の神様はただ一人。ただ一人の神様が全部支配しているよということ。どっちがいいかは皆さん考えてみてください。そして3回目の講演会も聞いてみてください。神様はですね、私たちにこう言うわけです。神である方、天を創造し、地を形作り、作り上げて、固く据えられた方。主はこう言われる。私が主、他にいない。ね。こんな風に言われる。さて、私たちはですね、どっちがいいかなってことを考えてみたいんですけども、この一人の神様、私のことを作って、天のことを作った神様のことを忘れてしまうと、こうなってしまいますよということ。はい。ね。自分の人生の意味がわからなくなる。自分の目的がわからなくなる。自分のあるべき姿が分からなくなる。ね。全部やってることが自分の力でやってるんだと勘違いしちゃって、高ぶって感謝しない人になってしまう。他人の命や自分の命を大切にしなくなってしまう。ね。神様の存在、本当に大切です。忘れないように神様のことをですね、いつも覚えていきたいなと思います。次、2番目、第2条。第2条長いんですけども、ギュッとまとめました。刻んだ像を拝んではならない。ですね。刻んだ像たくさんあります。ね。世界中にたくさんあります。その像をですね、拝んでる人もたくさんいるわけです。でも、聖書の神様は、その刻んだ像は神様じゃないよというわけですね。拝んでも意味ないよというわけです。その中に神様いないよと、はっきりと言われる。で、実はですね、この2条は話していくとものすごい長くなるんですけども、もう今日はですね、長く話しません。一つの聖書の言葉を読んで終わりたいと思います。一つの聖書の言 エレミア 16-20、 人間が神を作れようか、そのようなものが神であろうか。神様の言葉です。聖書の神様の言葉、よく考えてみてください。では次、第3条、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない、書いてるんです。あれ、ちょっと待ってください、タイムですよ。昨日お祈りのところで、お祈りの時に神様ね、神様って、神様の名前呼びましたよね、あれどうなんですかって思う方がいるかもしれないんですけども、この3条でのポイントはみだりにというところなんです。みだりに唱えてはならない。みだりにという言葉の意味ですね、こういう意味があります。はい、やたらに、むやみに、わけもなく、思慮なく、順序乱して、不作法に、締まりなく、冷やかして、茶化してという意味があるんです。冷やかしたり茶化したりして、神様神様ですね、言うのはいけないよと、神様への態度を改めてくださる言葉なんです。神様ってのは愛の方、優しい方でもありますけども、同時に厳格な、厳しい、正しい方でもあるということですね、思ってですね、神様の前ではきちんとした態度で向き合っていきましょうということです。そして本日最後、間に合いそうですね、本日最後、第4条がこちらです。長いんですけど、最初の赤いところしか読めません。安息日を心に留め、これを聖別せよですね。これです。安息日守りなさい、これが第4条、10回の第4条なんです。他の部分は全部見て、読んでみてください。動画止めて読んでみてくださいね。で、この第4条は、聖書の10回の中でとっても異質なものなんです。珍しい。人と人との関係見てたときはですね、殺してはならないとか、嘘ついちゃいけないとかいうのは、もうよくわかるわけです。僕たちの社会のルールでもあるわけですね。いろんな国のルールになってる。そして、神様のとの関係のところ。ね、でも、まあ他の宗教でもそういうのはたくさんあるわけです。神様のことを、自分の神様のことを礼拝しなさいと。それは他の宗教にもある。でも、この第4条は非常に珍しい。掟の中に書いてあることは、7日目に休みなさいってことなんです。7日目に休みなさい。これだけ。ね。珍しいですね。休めっていうルールがある。さて、明日ですね。安息日って何なのか、どういう意味があるのかってことについて明日考えていきます。楽しみにしててください。ね、楽しみにしててください。では、最後のまとめ。今日のお話をまとめます。はい。まず、十戒というのをまとめる。聖書の掟、戒めというのをまとめると、これですよということ。読みます。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。聖書にいろんなこと書いてある。いろんな掟が書いてある。でもその中心、それを全部覆っているのは愛すること。神様と隣にいる人を愛するということ。そして、十戒、ルール、規則、戒めはこんな役割がありますよと。私たちの平和、秩序、幸福を守っていく方法でありますよと。安心して生きていける方法ですよということ。私たちが何が間違っていて、何の部分が罪なのかってことを示してくれるものですよということですね。はい、もっとですね、十戒のこと、聖書の言葉を学んで、言っていただきたいなと思います。そして、この罪の世界でも平和に生きていく、ね、幸せを守っていく。そういうことをしていただきたいなと思います。もしですよ、学んでいく中で、あ、自分、間違いがあるな、罪があるなと、心に犯した罪があるなと思うことがあるならば、お祈りをして、イエス様に助けていただいて、いただけたらなと思うわけです。イエス様に助けていただく。ね。十戒を守ることによって助けるんじゃなくて、イエス様によって助けていただく。はい。以上、十戒の話はおしまいです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。